ご理解第60節おかげは受け得受けがち。先生がまずおかげを受けてみせねばならん。まずは徳を受けることが先決で、徳を受けた者には勝てません。受け得のおかげをいただくために、神様をむしるようなことをせず、信者をむしるようなことをせず、自分自身をむしる気で信心していけば徳が受けられる。おかげは押しやり、修行は受け身。魚釣る人、見ている人。天地は限りなく与えようとなさる。受ける方に姿勢がいる。見ているだけでは受けられぬ。受ける方に姿勢がいる。とありますね。師匠は、大坪宗一郎氏はそう教えてくださっておられる。受ける方に姿勢がいる。これは、受け物を作れとよく言われますね。おかげの受け物を作る。あるいは、お得の受け物を作る。それこそ、例えばよく例えられることですけれども、酒屋さんにお酒を、まあ昔の話ですね。今はそんなことはないでしょうけれども、昔の話ですが、それこそ酒屋さんにお酒を買いに行く。ところがそのお酒を入れてもらう、まあ、何と言いましょうかね。入れ物が瓶なら瓶といたしましょうか。昔はその入れ物をこちらが持って行って、お酒屋さんでその何と言いますか、測って入れてもらうというようなことであったようですけれども、その受け物、入れ物の底が割れていたりすると、まあだだ漏れてしてしまうわけです。だから酒屋さんがそのお酒を入れてくださろうにも入れてくださらないというのでしょうかね。その受け物が割れているから、それじゃあ売れないよと、まあ与えられないよというわけですね。私どもの受け物、これは心の受け物ということでしょうね。心の受け物がしっかりしていないと、神様がくださろうとするおかげもやはり受けられないということになりましょうね。横島な心と言われたりいたしますが、その横島な心であったのでは、神様がせっかくくださろうとする、まことのおかげというものでしょうかね。その横島な心には、まことのおかげはまあいただけないというのか、くださらないということになりましょうかね。神様がくださる、それはどういうものかということになりましょうね。そのよく蛇ということを言いますね。何かこれは横島な心を意味するような感じがいたしますかね。蛇の幸せは身の巡りだということも言われます。身の巡り、まあ身の巡り、これは巡りというのは師匠が教えてくださる、その思い違い考え違いを巡りだというと。実は今蛇の話をしている、どこから蛇の話になったか、なぜ蛇の話が出てきたかというと、これは一つの成り行きからです。ちょうど私がこうしてビデオを録画させていただいておりますが、そのカメラの方を向かって話していますが、そのカメラの向こうに、何と言いましょうかね、コード、電気のコードがあるのですね。それがちょうど少し長めのコードが置いてある。私にはそれが蛇がとぐろを巻いているように見えるのです。ですから、なんとなく嫌な感じがいたしますね。まあ蛇はやっぱり嫌いですね、私は。怖い、怖いというのか、やっぱりなんとか気持ちが悪い。 あれも不思議なものですね。同じ長くてぬるぬるしているのでも、あれがうなぎだとまあ美味しそうに見えるというのか、喜んで取ろうといたしますけれども、それが蛇だと嫌ですね。何か気持ちが悪い、そんな感じがいたしますね。それがそのカメラの向こうにある電線がトグロを巻いている蛇のように見えるわけです。それで蛇のお話になっているのですけれども、まあこれなども成り行きと言いましょうかね、神様の一つのご演出ということでしょうね。蛇は身の巡りと言われる。その巡りというのは私どもの思い違い、考え違いだと師匠大坪宗一郎氏は教えてくださいます。では私どもの思い違い、考え違いがまあこれは不幸の原因になっているということでもありましょうね。実は今朝新中記念の時に思わせていただきますことが、チルチルミチルでしたかね、青い鳥を求めて旅をする、まあいろんな出来事に合うわけですね。その幸せの青い鳥を求めて旅をする。そしてその青い鳥がどこにいたか、どこで見つかったかというと、結局自分の家の中にその青い鳥がいたという結末ではなかったかと思うのですが、まあ小さい頃、まあ全部は読んだのか読んでないのか、分厚いその何と言いますかね、おとぎ話というのでしょうか、なんかそういう読み物があったように思います。その青い鳥、幸せの青い鳥を求めて旅をする。しかし結局のところ自分の家の中にいた、うちの中にいたというようなことではなかったかと思うのですが、これは私どもが幸せを求めるということにおいて、その幸せはどこにあるのか、まあ外に求めようといたしますね。ところがよくよく幸せというものが、なるほど、私どもの願い事が叶う、思いが思い通りになっている、そういう自分の思い通り、願い通りな状態になっているときに、はあ幸せだなと思いますね。そう感じます。しかしこれがひとたび自分の思い通りにならない、願い事が叶わないというときに、不幸だなと、自分の幸せではないなということになるのではないでしょうかね。私どもが不幸を感じる、それはしかしよくよく見つめてみると、その不幸であったり幸せであったりというものは環境によるものではない、むしろそれは私どもの心の中にあるものだ。幸せの青い鳥は外にいたのではない、実は自分の内の中にいたのだ。幸せも幸福の鳥も不幸の鳥も、実は私どもの自らの心の中にいるのだということになりましょうね。そしてそれを幸福であるものを不幸と思ったり、不幸、まあ不幸であるものを幸福と思う、これはありがたいことですけれども、本当は幸福であるものを不幸と思ったり、いわば私どもの身の巡りといいましょうか、その考え違い、思い違い、考え違い、これがまあその不幸のもとといいましょうかね。私どもが幸福だとか幸福ではないとかいうその元をなしているものは、私どもの思い違い、考え違いというところにもあるものだと、まあ 身の巡りと言いましょうかね、その蛇のお知らせの身の巡りということになりましょうか。私どもの思い違い、考え違いが大いなる、まあ、原因があるということになりましょうかね。師匠がよくお話ししてくださるお話の中に、イノシシ打ちといいますか、の狩人のお話があります。山に登ります。まあ、ハイキングというのでしょうかね。普通一般で言えばハイキングというのでしょうか。いわゆる山の中に入っていきます。そして、その、例えば、いい景色を眺めたり、その一面に花が咲いていたりといたしましょうか。そういうあたり一面が一望できて景色のいいところ、そういうところに出会ったり、いわゆるまあ風光明媚というのでしょうかね、そういうところに行って、まあご飯でも食べようと、お昼でも食べようと、ハイキングに行こうといたします。その山に登っていいところで食事でもして、まあ弁当を持っていくわけですね。それでいわゆるきれいな空気を吸って、いい思いをして帰ってこようという思いで山に登る人がいる。もう一方、狩人、イノシシ打ちの狩人は鉄砲を担いで、そのどっかで美味しそうなところ、いわゆる景色のいいところでご飯を食べようというわけではない。そのイノシシを打ちに行くわけです。狩人ですから、イノシシを取ろうと。よし、今日はイノシシを仕留めるぞという思いで行くわけですね。その山に登る、山の中に入っていくでも、まあ目的が違うわけです。そしてたまたまと言いましょうかね、向こうからイノシシが出てきた。まあある意味これはイノシシに襲われるということでしょうかね。まあ最近で言えば熊なら熊でもいいかもしれませんが、まあ熊を撃とう、熊を取ろうと、熊を取ることを目指している人という、まあそういう狩人は最近はいないのかもしれませんね。まあ法律的に許されているのか許されていないのかよくわかりませんが、まあ昔の話ですからね、昔の話のイノシシ取りという、山の中に入ってイノシシを取ろうという狩人にとっては、向こうからイノシシが来たら、またそこに歩いているのを見たら、しめた、イノシシだ、よしこれを打ち取ろうというわけですよね。ところが風光明媚といいましょうか、景色のいいところまで行って、そこでご飯を食べよう、空気のいい、その空気を吸ってご飯を食べようと思って登ってきた人は、しまった、これは危ない、逃げなくちゃというわけですね。まあですから、ご飯を食べに山の中に入ってきた人、団地を、いわゆるお昼ご飯を食べようと思ってでも山に入ってきた人、その人にとってはイノシシが出てきたら、これは不幸の原因になりますね。不幸になります。そこで、はあ、イノシシが出てきた、よかった、幸せだ、日頃見れないものにあったという人は、まあ中にはあるかもしれませんが、ほとんどはあたふたして逃げることでしょうね。危ないと、いわゆる不幸を感じるわけでしょう。しかしイノシシを仕留めようという狩人にとっては、しめた、これは絶好の機会だ、なんとまあ私は幸せなものだろうか、幸せ者だ、イノシシに出会った、向こうから歩いてくる、まあ幸せなことだと、そこに幸せを感じることでしょう。ですから私どもがどういう思いを持って、願いを持ってその山に入るか ということで、私どもが命に出会った時に幸せと感じるのか、不幸だと感じるのかが決まってくるとも言えましょうね。思い違い、考え違い、身の巡りということがこの辺にも関係してくるように思いますね。私どもがどういう思いを持って山に入るか、その思いの違いによって幸か不幸かが決まることがあるわけですね。これは同じ環境にあっても私どもの思いの違いによって幸か不幸かが決まる。いわばこれは私どもの幸不幸は私どもの心の中にある。まさに幸せの青い鳥を求めて旅をしたちいちるみちるのようなものかもしれませんね。そういうその同じことに出会いながらもそれが幸福として感じるか、それを不幸として感じるか、それは私どもの思いの違いによる。まあこれは願いの違いということでもありましょうね。求めるものの違いということでもあるかもしれませんね。そこによってまあ幸か不幸が分かれるということではありませんね。同じものですから、同じものをどう感じるかということですね。よくありますようにピンチさ、そのピンチをチャンスに変えるのだといったような、それをピンチと感じるのか、そこからさらに上を目指すチャンスと感じるのかという、その思いの違いでもありましょうね。ともう一つ今朝いただきますのは、こちらが本命なのですけれども、それは私どもが不幸と感じるその原因は、まさに私どもの思い違い、それは神様の思いがわからないからだと。親の思いがわからないから不幸だと感じるわけですね。これはもうよくお話をくださいますが、例えば子供がいます、今受験シーズンですか、受験生の子供がいます。その子供に対して親はやはり、大抵の親は勉強しろ勉強しろと言います。勉強しなさいと、その勉強していい学校に入りなさい、それがあなたのいい将来につながるのだと、まあ、そう思っておりますから、親は子供に勉強しろ勉強しろと言いますね。これは親が子供を痛めたいとか、子供に苦労をさせたいとか言って思って勉強しようと言っているのではありませんね。子供をいじめたいから勉強しようと言っているのではない。今勉強しておいた方が将来きっと役に立つ、将来まあいい生活ができるようになると思うから子供に勉強しようというわけです。ところが子供の方にしてみれば、その親がの思いが分かりませんから、どうして勉強しろ勉強しろというのだと、まあ、うるさい親だなと、もっと私の自由にさせてくれればよいのに、今勉強していい大学に入る、いい高校に入る、だからといって将来幸せになるかどうかは分からないじゃないか、何が起こって不幸なことにもなるかもしれない、交通事故にあってでも死んだらそれまでじゃないか、今勉強したからといってどうなるというのだといったような、まあ親のその思いが疎ましく感じるということもありましょうね。いわばその親の思いがわからないから子供は親から言われて不幸だとしか思わないでしょうね。なんとまあうるさい親だと、 そこに子供は幸せではない、不幸だと思うかもしれませんね。これは結局親の思い、親の心がわからないからだと。親神様の思い、神様の思いがわからないから今起きてきている、身の上に起きている事柄が不幸な事柄としか見えない、思えないわけですね。その神様の思いは、そのことを通して心を育ててくれよ、我が心を目指してくれよ、天地日月の心になってくれよ、身につけてくれよ、というその私どもの心を育ててくださろうとする親の思いがわからないから、不幸だ、不幸せだ、なんと私は不幸な身なんだ、というようなことになってしまうわけですね。信心をさせていただく、それは親の思いがわかる、その稽古をさせていただくことだとも言えるかもしれませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。